3031-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございました。さすがあのキロネッコさんね、7歳の T 君、 T さんすごいね、
女の子、
うん、僕の昔を思い出すようになって
お砂場の
それよりは上ですね立派ですね、はい。それじゃあ、 A ちゃんのコーナーとなりましたんですけど、はい、A ちゃんが何かということだけまずいつものように、あの JR 廿日市駅の前でおよそ20年ですね、あの在住しとられる外国人の支援を続けています。そして、まあ、いろんなあの国の人たちもいるんですけどもね、それと寄り添っているということなんで、まあ、それが一つ、
はい。
それで今日、まあ、先ほどゲストがですね、あの、まあ、多いですよということで、あの若い人の方から紹介しました。まあ、サッチンさん、スマンさん、ニラズさんということですけど、皆さん同じあの海田町にあります広島福祉専門学校に入学されて、同じ寮で生活し、日本語科を、学科を学んでですねおられるんで、仕事も続けてこられたんです、はい、1年半過ぎたとところです。でこれずっと見守っておられましたあのゲストの迫田部長にですねちょっと振りたいと思います。自己紹介を兼ねてよろしくお願いします。
はい、改めまして広島福祉専門学校の迫田と申します。本日はお招きいただきましてありがとうございます。
はい、
今日ですねあの一緒に参りました3人はですね、実はあの私どもが大変誇りに思う3人の学生たちです。彼らが来たのは約1年7ヶ月8ヶ月前の、昨年の4月の末なんですけれども、はい、ちょうどコロナが、終わりを見せ始めた頃にようやく日本にあの入ってこられたあの留学生なんです。でせっかく日本に来たんですけれども、当時レジデンストラックということで一人の個室に2週間あの幽閉されるような生活を ね送っていたんですね。で簡単な買い物とかですね、ちょっとした気分転換 だけだと外に出てもいいですよということで、彼らちょうどあのこのマイナリサチン君とガレーニラズ君がですねあの学生寮のすぐそばの公園でちょっとまあゆっくりしてたんですね。するとあのそのそばにあの JR 山陽本線が通ってるんですが、そこの線路 の軌道敷地内に高齢 のご夫婦が入って歩いておられて、ちょっと普通ではないというふうな感じを受けたみたいなんです。であのどうもおかしいな、どうも助けてくれって言ってるかもしれないと思いまして、全然日本語は当時わからなかったんですけど、あの声がする方向にわざわざ走っていきまして、軌道敷地内に 入ってですね、ちょっとこれは助けないといけないかもしれないと思いながら走ったようなんです。ちょうどその時にあの3人一緒にやってきたんですけど、あのアレマガルスマン君が寮から出てきまして、2人が助けに行く姿を見て、海田市駅からとても近くて電車がいつ来るかわからない状況だったので、あのスマン君が JR の様子を見て、で2人がですねその高齢のご夫婦のところに行ってちょっと走り寄ったんですね。するとあのとにかく動かないのでほぼ抱きかかえて、であのなんとか線路のそばに線路から出そうとしたんですけど、なかなか出すことが できなく、ギリギリ遮断機の機械があるところに入り込んで、ちょうどその時に電車が通り過ぎたというような状況だったんです。危ない。でね、実は彼らは生活の中にあの電車があまり馴染んでないんです。だから電車がどういうものかっていうのは多分日本に来て初めて近くで見たんですけれども、まあ、そういうことで3人の連携でギリギリ高齢のご夫婦を助け出すことができた、あのまあ親心で言うと無鉄砲なですけど、大変勇敢なね、勇敢な青年たちで、私たちの学校にとったら本当に誇るべき学生なんです。
本当ですよね。
本当ですね。
はい、でご縁いただきまして、今日一緒に参ったという次第です。
そう、ね、
三勇士と言いたいですよ、三人の勇士本当に
そうですね。
どうぞありがとうございます。
ありがとうございました。
は
い、
でこの度受賞がされたんですよね。
あ、そうそう、
何の賞でしたっけ。
はい、そこも
第60回の社会貢献、
貢献者、
あ、そうですね、貢献者表彰というのを受賞いたしました、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
よかったですよね、ありがとうございます。
まさかと遥か遠い日本でね、人助けをするとは。
あのあ確か11月の27日ですかね、ついこの間ですね、帝国ホテル東京 それで、クジャクの間ですかね、あそこで皆さん表彰を受けられた。全国にね、あの133ぐらいの団体が、あのリストに上がったのに、その中の30団体ですよ、30、その中の一組、素晴らしいと思いますよ、私は。
ありがとうございます。
はい、また後で後ほどね、もうちょっとしてから少しずつお話をね、ストレスに聞きたいと思います。では最初のコーナーをちょっと最初にあの行きたいと思います。市の広報の方をお願いしたいと思います。
は
い、
じゃあ先に行かせてもらえますか。
これに気づけばええじゃん。
はい、それじゃあの市の広報ちょっと先に聞かせていただきますけども、あの毎月のように、皆さんの書体に市の広報が送られます。それはあの、20ページ程度のものなんですけどね、その、今月12月は、16ページにですね、また改めてご説明をしたいのが、あの救急車を呼ぶ、あるいは夜間にあの子どもが病気になった時とか、いろいろな関係でですね、あの医療機関にあの相談したい、あれ救急車呼んでいいかどうかとい もう最初の段階ですね、こういうことをね、あの知ってほしいんです。365日あのやってます。あの大抵の年末年始はですね、あの病院もいろんなところがね、福祉のこういろんなサービス機関も休むということが多いんですけどね、何が起こるか分かりませんよ。でその時にね、相談する相手がいない、友達がいたけどもあの今いないというような時にね、困るんでしょうね。だからそういうのをね、あの対応ができると、この16ページにね、救急車を呼ぶかどうか迷う時にね、それはあのやっぱり聞いてみればいいんですよ。医療機関の人が答えてくれます。電話で、シャープ7119というようなことで、で子どもの場合はシャープ8000と、こういうようなことでね、看護師などがあの怪我の症状状態みんな聞いてくれてね、相談無料です。まあそういうことなんです。それから24時間対応していますよ。それから夜間にね、子どもが急病になった時いうことは、その時家庭でどうしたらいいのか、医療機関を受診すべきかというような時もね、さっき、まあ、言いましたかな、シャープ8000、こういうことで、対応しています。
はい、
これはね、夜中の、7時から朝の8時までという、まあ、そういう時ですね。まあ、日中でしたらあの12月も休日の診療とかね、病院がたあの必ずどっかが分担してやってるんですけども、真夜中という時にそういう相談ができるということを一つ言いたい。それからもう一つはですね、はい、また一点ちょっとこう候補から離れてしまうんですけども、この時期に言いたいというのは、私はですね、あの皆さん外国人と対応している時に、あの結構年取って、あるいは長く日本におられてもね、日本語わかんないという人は結構多いんですよ。私はあの6ヶ月のうちに12回外国人を病院に連れて行きました。もういろんな病状ですね、本当にね、それをどうやって説明するかと悩みながらも、それをやるとね、やっぱり勉強していない人がいるんです。あの国でね、あの義務教育というか、もう基本の勉強してない人も日本に来ておられます。そういう人のための夜間中学というのがあるんですよ。これがね、広島県にはあの幸いにも2つもあるんです。しかし広島市内だけですけどね。でそして、しかもあの広島市の施設ということになると、まあ、広島市に住所のある外国人というのが、まあ原則になります。まあ、そういうようなことでね、まあ、広島市に移転すればいいのかということになるんですけど、あの市のね、あの教育委員会、そこへ問い合わせて、そして学校で面接を受けるということで、時期的にはですね、あのこの今からすぐにでもそれをやっていただいたら、4月の頭から入れます。で夜間にお仕事されて、いろんなことしててもね、夜間中学校行けばね、8割方外国人ですよ。そしてあの中学校の授業、国語も算数も理科もね、やってくれるんです。そういうことをね、ただでね、そういうことがあるということをお知らせします。
はい、夜間中学校ですね。はい、わかりました。じゃあお話戻りますか。
そうですね、はい、それから次お話を先ほどの分野で、はい、戻りたいと思います。あのやっぱりあの先ほど言いました、あの社会貢献者表彰というのは、これはもうあの今まで何回、60回ですよね、
うんうん、毎年1回、第60回と書いてますね。
それに受賞、もう一度作田部長の方から一つ、 説明をいただき、また会場の皆さんの感触も聞
きたいな。先ほど大きいね、
う
ん、あの表彰状をね、3人分見せてもらいましたね。
あの私も初めて見るぐらい立派な表彰、うん、表彰状でした。
なんか霧の箱みたいな感じ、うん、入ったようなね。
そうですね、
はい。あれはどこに飾るんですか。
さあどうするんでしょう。
部屋に飾ってるんですか。
今はまだあのまま置いてますね、きっとね。今度額縁買うにしても大変ですね。
大きいですからね。
大きいですからね、
うん、でもすごいことなし得たっていう感じがしていいと思います。
もう素晴らしい表彰式で、うん、こんなことになるんだったら大変だったなと後思うぐらい本当に素晴らしい表彰式でした。26日の土曜日、あ、日曜日ですか、日曜日から、あの帝国ホテル参りまして、あの前夜祭みたいなのがあるんですね。それであの次の日27日月曜日のお昼前から表彰式があったんですけれども、あの本当に素晴らしかったです。他の受賞者の方々は長く一生懸命いろんな方を支援されているような方ばかり であの香港の学生はね、まあ、人助けということで、あの表彰いただいたんですけれども、立派な方々と同席させてもらって、あの私もこの年で初めてこういう世界があるのかと知った次第です ね。そうですね、本当に彼らに、ね、連れてきてもらいました、連れてってもらいました。
よかったですね、
はい、
素晴らしい。
今年はあの日本じゃなくて海外でそのまま受賞した人もいましたか。
そうです、いや海外で活躍されてますけれども、うん、日本が拠点でしたね、そういう方の方、うん、
この度はね、はい、まあ、実は私もあのこの2年前にね、あの受賞したエイジャンがですね、受賞したんです。あの時は、ね、海外でね、あのそれこそね、あのそのままあのオンラインで受賞した人もいらっしゃったんですね。
あ、そうですか。
古田さん、ここで何かあるんですよね。なんかサプライズがあるんじゃないですか。
あのこのよろしくね、はい、何かね、あの聞いてる人が、聞いてる人じゃないんですけど、まあ、皆さんが
ゆ
かりのある人がね、
方からのメッセージがあるらしいので、ちょっと聞いてみましょうか。
ちょっと聞いていただきたい、
はいはい、お願いします。今ちょっと準備中ですからね。
その間ね、はい、あのお話を続けたいと思うんですけども、あの私としてもね、あれをね受賞されたということは、
はい、では入るようなんでいいですか。はい、
皆さん、この度は本当におめでとうございます。皆さんは人間がどうあるべきかということを見せてくださったと思います。私たち日本人も皆さんのような心を忘れず、共により良い社会を作っていけたらと思います。ハミサンサルコサバイミレラウジャロバビショコラギアガリバロン、ヤハンハルグライリダイデキダンネバーッギャパンガルドチョ。
はい、ありがとうございます。わかりましたか。ということで、
ね、誰でしょうか、どこで会いましたか。
ダサイの祭りで、
そうそうそうそう、そうですね、
そうですね、あの先月、
うん、そうで、あのダサイの祭りがね、
10月ですね、10月のダサイ祭りで、
ありましたね、
では五日市公民館でしたっけ、市民でしたね。
彼ら驚いてたんです、日本人でこんなにネパール語をパーフェクトに話す人が、には会ったことないと、
そうでしょうね。そしてダンサーでしょ、素晴らしい、ね、ダンスをね、彼女は、はいはい、ステージのステージ
ネパールの方が、ね、踊り狂ってましたよね。あのダサイ祭りではもうすごくずっと永遠に踊るんだって言って、はい、本当のお祭りでは、
まあ、実はあの人がネパールの大使館に勤めていたという日本人なんです。でご主人はネパール人、一緒に今ね実家の広島県に帰ってこられているということなんです、ね、
お名前の紹介はいいですか。堀尾さん、
堀尾さんですね、はい、堀尾さんに、そういうのメッセージいただきました。
ネパール人でね、はいはい、旦那さんがネパール人で、
お酒あげました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日本語でいきますか。堀尾さんね、
はい、
いやー、堀尾さん、そういうことでした。ありがとうございました。
堀尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
でそこであのリクエスト曲の方を、うん、あの後で書けるんですけど、うん、レッサムフィリリーというのが今回リクエスト曲を出るんですが、この曲はどんな曲か説明してもらっていいですか。
この曲はあのいろいろな意味がありますけど、一番最終のラインと言うと、それはあの自分の、愛にしている彼女のためには、
愛してる、はい、はい、
そのこの自分の気持ちを込めて、あなたは好きな、はい、
好きだという気持ちを、
気持ちを込めて、あなたを分かるようにしてください、という意味です。でもこれは 歌はちょっと長いのでいろんな意味も中にも入っていますので、一番最初 の、 あの意味はそれです。ほうほうほう。
でこれを聞いて踊ったりとかもしたり最近ではするんですか？
はい、最近はあのこの音楽をちょっと外国人にも有名になりました。皆さんが、合わせて歌うのはちょっとあの嬉しいとか、幸せの時はあの歌ってあの一緒に踊れたことも多いので、うん、それは最近の増えてましたので、うん、みんなが、
ありがとうございます。
デザインの祭りというのでね、この間やった時に、はい、みんなで踊りましたね、
はい、
ねえ、うん、あれだけ有名なんだなと思ってね。
そうですね、私もすごい耳に残っていて、うん、堀尾さんからあの CD をもらって、
う
ん、はい、よく聞いてるんですよ、
うん、でも覚えるも安いし、あの、うん、この、うん、あの歌を、
そうですか、
他の歌も
覚えやすいですね、
うん、昔から今まではずっと有名になっているから、
うん、どうですか、一言歌いますかな。
レサムフィリリをちょっと一回かけても大丈夫ですか？
はい、お願いします、
はい、じゃあお願いします。コール流れましたが、先ほどの続きをちょっと話をしてから、うん、後で、はいはい、あのニュースと行事はやりましょう、はいはい、では、その時現場であの、うん、先ほどあの部長から話がありましたが、助けに行こうと思ったのはなぜ思ったんですか？日本語もわからないのに、
うん、この時はネパールで来た時は日本語が全然わからなかった、うんうんうんうん、その時は ネパール人の心が優しいだから、困った人に手伝うためにニラさんと私は走って、うん、この信号で人を助けて、うん、助けてあげた、うん、本当に嬉しかったね、うん
うん、ありがとうと言われたでしょ、
はいね、はい、うん、後でありがとうと言われて嬉しかった、
うん、そうでしょう、はい、
もう一方も、今回の経験を通してどうですか、
どうですか、ニラズさん、
困ってるのはすぐ分かりました、
はい、
助けてとか言ってました、
助けた時は、うん、ありがとうございますと言います、
言われましたね、あ、はい、まあ、でも身振り手振りで、まあ、やっぱり困ってるのが全国共通で、うん、ね、どこの国も共通で困ってる人はなんとなく分かるんです ね、言葉がなくても助けることはできると、うん、先はちょっとねオフレコで私があの日本人はねやっぱ 30% ぐらいがね今高齢者だと、これからこんな事故がたくさん増えるのでやっぱり皆さんで助け合っていかなきゃいけないので、うん、よろしくお願いしますと日本を代表して言っておきました、そうそう、
でね、は
い、
高齢者はね助けたいんですけどね、うん、高齢者はなかなかね助けるのが難しいんです、うん、本当に、うん、柔軟でないから、うん、こっちがねだからまあそれは言ったら悪いでき、うん、本当に覚悟をしてねやらなきゃいけないことになる、
福祉施設もね、うん、結構たくさんありますけどお家で見てる人もいるでしょう、うん、やっぱりこのちょっと寝たきりの方とかね、まあ、老老介護とか、うん、まあ、問題になってますけど、そうそうそう、まあ、若い人がなかなかね少ないから難しいよね、働かにはいけんしとかね、
う
ん
う
ん、
だからこそねもう本当にもうすごいチャンスでからその老夫婦はね助けてもらえたと思いますよ、僕は本当は。
栗林さんも日本代表してお礼を、
いやいや本当お礼しています、本当にありがとう
これからもよろしくお願いします、はい、三有志ということで、
でなんかスマンさんはどう 声をかけたの、みんなに電車来るよっていうのはどう声かけた の、 その電車が来たよっていうの
は、うん、ネパールでその時は、その時はすぐ見れると分かりますよね、うん、開拓地域はすぐに近くなので、うん、すぐに電車が来るから、うん、それをすぐ見えないと、うん、事故が起きるかもしれないので、
そうそう、駅に止まってたんですか、
駅、私は線路の近くに止めて、うん、駅の向けに見て、うん、電車が止まるかどうか来るかどうかと、うん、
それを来たら知らせようということで、
それを伝えたんでしょう、は
い、伝えたんですよ、すぐに言ってくださいとね、
ネパール語
で、はい、ネパール語でその時はチタチタと言ってますので、それで早く早くと、
あ、チタチタ早く、
そういう意味は早く早くと言ってくださいので、早くでやないとね、うんうん、何か事故が起こると困りますので、うんうん、みんなが一人で死んでるから、
ね、素晴らしい、
何か事故をするとお母さんが心配するから、
すぐ入ったら、うん、信号が赤いだから、うん、スマンさんが早く早く、うん、持って外出してと欲しいだから、うん、二人で持って外出したね、
そうですか、
見事なチームワークですね、
チームワークや、
はい、この三人だからこそできた、
うん、できたね、
うん、あれはね、ネパールの時もちょっと時間が過ごして日本に来たばかりも一緒に、
あ、ネパールでも一緒で、
はい、ネパールでも来るときは1ヶ月ぐらいにちょっと時間が過ぎましたので、
ね、過ごして、
はい、それが分かるようになりましたのでね、はい、コミュニケーション取るのはちょっと
優
しくなりました、
さすがですね、はい、日本でいうとあうんの呼吸という
そうですか、
はい、じゃあ栗林さんちょっと時間がないですけど、はい、ちょっと、次のコーナーニュースと行事のご案内をちょっとして終わりたいと思います、
は
い、
ちょっと端的に、ね、ご説明をいたします、はい、私はねこのことも関連してるんですよ、1月の来年ですが1月14日の話しますよ、はい、日曜日広島市民球場跡地です、今ゲートパーク言うんですけどね、そこをお借りして主催者は建築士会ということでペアセロベ、皆さん聞いた人あると思います、はい、いつもね10月頃にやってたんです、お城の周りでフードフェスタと、あの時やってたんですけどね、そのいつもやってたところがねサッカー場になっちゃった、だから今野球場跡地でですね、そしたら日がその1月14日しかなかったんですね、で、10時から16時の、まあ、6時間ですけども30のテントが張って、素晴らしいステージもあってね、みんながいろんな国の人たちが歌ったり踊ったりするんです、私はそこへねAちゃんで声かけさせていただいたところで10テントほどね、展示をさせていただくということになりますが、いろんな弁護士さんとかね、まあ、就職支援のブースもあるんですよ、 就職支援、これはねもうなかなかね大切ですよ今ね。難民の方のね就職とかね、そんなのはかなり力がいります。それもしたい。そしてあとは展示をしたい。展示ではね、広島の過去現在未来、広島にはもう悲しい事実もある、でもうすごいね、日本で初めてやったこと、いろんなねアジア大会の時なんかはね、公民館がアジアの国をそれぞれ応援したんですよ。そんなのをやりましたからね、そこへぜひねこのニパールのねお三人の方、そして福島専門学校のね、そういうポスターとそのこの度の辞席をね展示させていただきたいと。
そうです、先ほどお願いしたんでね、よろしくお願いします。
します、はい、ね、そこでミニシアターするからね、ミニシアターでね説明してほしいよ本当は。
ですね、ちょっと行事が重なってるからね、はい、本人は来れませんけど、うん、展示の方とか映像の方でお願いしますね、うんうん、はいはい、ではそれぞれお別れの時間です、はい、あっという間のお時間でございましたが、2023年最後の放送となりましたが、いかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブはキノネコホームページとキノネコラジオやエージャンホームページからお聞きいただけます。次回は、来年2024年令和6年1月9日火曜日、午後4時放送です。夢タウン20日市3階 FM20 日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
一般社団法人 A ジャンの栗林と、
はい、そして今日のゲスト、
広島福祉専門学校から
参りました留学生とスマンダーと思います。
広島福祉専門学校で北サチンメナリと申します、
はい、
広島福祉専門学校で北にガレニラジです。
はい、ありがとうございます、
はい、木曽美の迫田でした、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。また来年ですね、良いお年をということで、
良い年をと、
はい、カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。